はい、皆さんおはようございます。今日もいい天気になりまして、梅雨の合間いい感じですね。先週のこの時間は3人の方に証しをしてもらいまして、皆さん1人ずつ本当に自分自身に起こったことなんで、その自分自身の口で語ってもらうということで、非常に説得力もあって、伝わってくるものがあったんですけども、その中で今日も来ておられます勝君、証しするときにですね、自分の証し、救いの証しっていうと、あまり劇的な証しはないんですよっていうふうに言っててくれて、自分が救われたときには、まあ、普通の生活しててとかね、ヤクザからとか暴走族だったからとか、そういうところから救われたわけじゃないんでっていうようなことを言ってくれたんですけども、まあ、私もそうだったなと思いながら聞いていまして、大抵の方はそうじゃないかなと思うんですけども、まあ、うちの牧師のロブは、僕は昔暴走族だったんだとかね、町もそういうようなことを近いことを言ってくれたんで、もう一人おったとか思いながらですね聞いてたんですけども、でも救いっていうのを考えたときに、ヤクザでも善良な市民でも、実は救われることは劇的なことなんですよというのは今日のテーマなんですが、人間の計りで計るときにですね、そのいわゆる貧困法制な人とか、その逆に不良な人っていうのを比べたときに、どちらが神様に近いでしょうっていうふうに考えることがあるんですけども、神様からの目からですね見たときには、50歩100歩わかります、50歩100歩あまり変わりのないものですよっていう。でここで言う救いというのは、その魂の救いなんですけども、この救いについてこの3つのことを確認しておく必要があると思います。まず1つ、私たちは何から救われたのか。で2番目に、私たちは何によって救われたのか。で3番目に、何のために救われたのか。でここで考えなければいけないのが、罪の問題なんです。私たちは愛されているんですよとか、私たちは神様の子供なんですよっていう、そういうふうにのは聞くに非常に心地よいものがあるんですけども、罪の問題がありますというと、ちょっとこう重たいなというテーマになってしまうんですけども、これ避けて通れない問題で、聖書で言う罪というのは、こう法律で言う罪とはちょっと異なるもので、人間が生まれながらに背負っている罪と言いますね。現在オリジナルシンと。でこの現在があるために、例えば人は教えなくても物心ついた時にもうすでにこう、もう小さな子供でも自己中心的な態度に入ってしまう。これ僕のおもちゃ貸してあげへんってな、だから悪い言葉はすぐに覚えると、なんかそういうのもあるのかも分かんないなという。で今日はその罪の、始めというのか、それを創世記から見てみたいと思うんですけども、神様は、天地創造でですね、本当にいろんなものを作った後に人を作って、そして人間を祝福されました。で人間は神様の形に作られて、そして自由意志が与えられました。で神様の与えられた命令に従う選択もできましたし、従わない選択もできました。でも人間は神の命令に背くことを選んでしまいました。そして今そのために人は呪いを刈り取らなければならないという状態になってしまったんですけども、今日は創世記の3章から学んでみたいと思います。まず1節から7節ですね、読んでみてください。
さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はその野どんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかし その野中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。
人が神様の命令に背くように誘惑したのがこの蛇と書かれていますね。神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であったと書かれていますけども、今の蛇を見たときにはですね、あまりこう魅力的には感じないと。で、賢そうにもあまり見えない。でも3章の14節で蛇が呪われたと書いてありますけども、今はその呪われた形じゃないかなと。今見たときにはあんまり魅力を感じませんから、どっちかというと避けたい逃げたいというタイプですけども、もともとは違う形をしていた、いたんじゃないだろうかと。で、言語のヘブル語ではこの蛇というのが輝くものっていうふうに表現されているというので、非常に魅力があったんじゃないかと言われています。で、ここでそのイブはですね、一つ失敗をしてしまったというのが、この悪魔の声に耳を貸してしまったということで、で悪魔は惑わすものですので、その話というか会話を交わしてはいけないんですと。悪魔と話をするっていうと、なんかこう逆にそんなことできるのですかっていうような感じもするんですけども、なんかちょっとエクソシストの世界みたいな感じですけども、実際聖書に書いてあるのは、そこで女は、じゃあ蛇は女に言った、あなた方は決して死にませんっていう、その言葉が耳に入ったわけですね。で、蛇はその嘘をついたわけです。神様は死ぬ、必ず死ぬと言われたんですね。で、イエス様は悪魔のことを、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからですってヨハネで言っておられますけども、悪魔は人が不幸になることですね。最終的に滅ぼすこと、殺すことが目的で、問題を持っている時にですね、例えばここから飛び降りたら楽になるってとかいう、そういう声が聞こえてくるかも。で、この聖書の創世記の箇所では、こう神様のその性質を曲げて伝えているんですね。食べたらあかんって言ってるのは、あなたがそれを食べると目が開けて神のようになって、善悪を知るようになることを神様は知っとるからやってって感じに迫っていくんですね。で、神様は人間を愛する方なんですと。だからそんな人に生けずをするような神様じゃないんです、まあ、そういうアプローチをしてきて、神様、あなたが神様になる、神様のようになるのがまずいから、それを食べさせないようにしているんやと、そういうふうにイブを騙そうとします。で、イブもそういうのを聞くと、だんだんとその気になってきてしまって、最初は食べたらあかん、食べたらダメなんですって言われてるんですって言ってたんですけども、食べてもいいかなっていう気持ちになってくると。そしてその実を見たときに、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするという、その木はいかにも好ましかったって見えてきました。ヨハネはですね、第一の手紙で世にある欲が三つあると言ってますけども、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、身内から出たものではなく、この世から出たものだからですと言ってます。で、まず一番目に、まことに食べるのによくって書いてありますけど、これは、肉の欲、 肉体の三大欲求の一つの食欲に訴えているわけです。そして2番目に目にしたわしくというのは目の欲、眼の欲ですね、非常に魅力的に見えるものによって悪魔は働くことがあると。そして3番目に賢くする、これは暮らし向きの自慢、人々に自慢できるもの、それは知力とか、ね、知識と頭の良さ、これをサタンは用いてきました。そしてイブはこの欲に引き寄せられていって、それでもその時に、食べないという選択もまだすることはできたんですけども、そうじゃなかったと、やってしまいました。その木の実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べてしまいました。だからその男、アダムも妻の言うことを聞いて神の命令に背いてしまいました。でここで神様に背を向けるということを聖書では罪を犯すということを呼んでいます。ですからこの背中に入れ墨があろうがなかろうか、神様に背中を向けたという時点で罪を犯してしまっていたという状況になりました。で7節にもう一度読んでみましょうか。7節、
このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。
神様は、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬって言われました。この時点でアダムもイブも肉体的にはまだ死んでいなかったんですけども、霊的に死んでしまった。で神様は人に鼻から息を吹き入れて命を与えられた。その命、その霊が死んでしまったということですね。そしてその結果彼らの中に何が始まったのかというと、恐れですね、恐れという恥という恐れが入り込んで、それを隠すために、イチジクの葉をつづり合わせて覆い隠そうとしたというふうに書かれていますね。これはいわゆるその宗教の始まりって言われてますけど、人間の罪から来る恥を何とか隠そうと、自分の行い努力で隠そうとする努力が始まったと言われています。では8節から12節読んでみましょう。
そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その軒の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。
はい、そよ風の吹く頃、この時にですね、神様が呼んだんですね、あなたはどこにいるのか探しました。これは父なる神様の叫び。神様は人を作って見よ、これは非常に良かったっていう、本当に満足されたほどですね、人を愛されていた。その人たちが、人というのはアダムとイブが、遠ざかっていってしまった、子供がですね、親に背を向けて、あなたを親とは認めませんと、自分の道を行きますっていうのと同じような非常に悲しい状態じゃないかと思いますね。でここで12節ですね、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですと。で神様はイブに言われたんですね、あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのですと。アダムはその食べた責任を あなたが私のそばに置かれたこの女があって神様のせいにしてる。でイブもイブが悪い。でアダムは実際はその誘いを断ることもできたというのもある。でその時にごめんなさいってもし言えてたら、ひょっとしたらその歴史が変わっていたかもわかんないなって、なんで断ってくれへんかったかなっていうふうに思ってしまうんですけども、もう遅かった、謝ることもしなかった。でここでその罪を告白すること、責任を他人や状況にせいにするんじゃなくて自分に責任があるということを認めることが大事だと思いますけども、責任を転嫁しました。そこで13節から18節を読んでみましょう。
そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女にはこう仰せられた。私はあなたの身ごもりの苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかもあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。またアダムに仰せられた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまった。あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。
神様はその罪によってもたらされる呪いについて話されています。神が人を呪うというのではなくて、罪の結果、これは当然の成り行きということを告げられるんですけども、ですから神様が恐ろしいのではなくて罪が恐ろしいんですと。でここで蛇について指摘していますけども、14節、これは蛇そのものに対する呪いで、15節ではその蛇の中で働いた悪魔に対しての呪い、そしてここで女の子孫って書かれていますけども、これはイエス・キリストのことです。聖書の系図にはこう大抵の場合が男の名前しか載っていないんですけども、ここでは女の子孫って書いてあります。キリストが処女マリアから生まれていることを示しています。そして聖霊によってお生まれになったこの予言が成就されるんですけども、このキリストは悪魔の子孫の頭を踏み砕きますと書いてありますね。悪魔の子孫とは終わりの時に登場する反キリストのことです。そして土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。で茨が土地が呪われたことを表してますけども、最初のその楽園エデンの園とは全く対照的なところになってしまったと。で神様が言われた女の子孫キリストは人間の罪の呪いを目に受けて死なれることは、このいろんな聖書の箇所で予言されていますけども、イエス様は十字架につけられるときに茨の冠をつけられていたということも一つの象徴じゃないかなと思いますね。そして19節読んでもらってますましょうか。
あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。
神様の下で本当に幸せに暮らすこともできたけども、そこから追われてしまって、人は額に汗して働かなければならないんですよというのが、聖書との一つの、働きなさいという労働観というか、額に汗して働かなければ神様のその御心でもないという いうことを見ることができますね。でここで神様のその救い危ないですけども、ですね、神様がそのアダムとエヴァの罪を負われてるんですっていうのは、はじめそのイチジクの葉を綴って隠そうという努力したんですけども、神様はその皮の衣を与えられた。でこれは何を意味しているかというと、あのイチジクというのは植物ですので、勝手に生えてくる。ですからもう自動的に使うことができるような状態なんですけども、実際は、皮の衣というのは動物を殺してで皮を剥がなければいけないというので、そこでその犠牲というのが伴うんです。ですからその動物が作られた目的の一つに人間の代わりに殺されるというのがありました。旧約聖書ではあの罪のある人間が聖なる神様に近づくには動物の血が流さなければならないって書いてありますけども、残酷に見えるんですけども、必ず犠牲を伴わなければならないんですよということを見ることができますね。でも神様はこの、もう一度神の国エデンの園に人間を引き戻そうとするその努力と言いますか計画を立てられたんですけども、それが聖書ではその贖いって言われています。で贖いっていうのは代価を払って買い戻すことという意味なんですけども、呪いの中にいる人間を救い出してもう一度神様の祝福を与えようという、それは先ほど言いました犠牲の伴うものだったんです。とですからここで、ヨハネの3章16節を読んでみたいと思います。
神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
あの有名な箇所です。本当にあの神様その一人を与えるほどにこの世を愛したまえりって昔聞いたこと覚えてるんですけども、本当に神は愛なり、神は愛です。本当に人を愛するがゆえに一人子であるイエス・キリストを犠牲として与えようとした神様のその愛をこの説で見ることができると思いますね。御子を信じることによって永遠の命が約束されているという、今日はあのうち の, あの父親が来れてますけども、今肝臓がんでと手応しながらでも今日も元気に来れることができてあの感謝なんですけども、まずあの最初にですね、その主治医が、がんの話をするときに非常に慎重になられまして、まあ、がんというと、まだ治る病気ですけども普通の病気、普段の病気よりもちょっと深刻で、ある人はパニックになる人もいるということで、あの同席を求められまして、長男である、私も来てくださいということで、その時に、いろんな説明をされながら、どういう治療をすればどうなる、そんな話でですね、その中で、最善の治療をして、まあ、あと、まあ、5年かなとかいう話でなった時にですね、5年やったらちょうどいいなっていうようなことで父親が言ったのを覚えています。何がちょうどいいか分からないんですね。まあ、強がりなのか脳天気なのかなとか思いながらですね聞いてたらですね、ちょうど80歳まで生きてあとは天国に行けるというそういう段取りを頭で計算していたという、その確信から出た言葉であるというのが分かった時にですね、行くべきところが分かっているというのはすごい、そこがまた良いところであるというのを知っているということはですね、非常にあの安心というか平安が与えられるもんだなと。だからあの終身保険のアフラックもいいんですけども、永遠の命という、イエス様の保証というのは永遠に続くんですよというそのことを考えまして、でどこに行くのかなということで黙示録をちょっと今度は見てみたいと思うんですが、黙示録22章の1節から5節。
御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは 神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
天国についてこう表されてますけども、神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日の、ああ懐かしやっていう子供の賛美歌があるんですけども、そこでまた会えるんですね。イエス様この天国についていろんなあの例えの話で、表されてるんですけども、その一つのマタイの中にですね、天国は、良い真珠を探している商人のようですと書いてあります。パールシティ神戸って言われるようにですね、神戸はあの真珠の産業で栄えてました。で産業はですね、戦後この日本 の, その復興のためにすごく真珠というのは貢献したと。で東遊園地の西にあの真珠会館っていう古いビルがあるんですけども、そこには昭和天皇まで来られたというぐらいのそういう産業だったみたいです。で実はあの私あの去年までその真珠会社に勤めてまして、でそういう良い真珠というのが見つけるのは非常に難しいというのはよく分かるんですけども、あの養殖ですけど、このイエス様の時代では養殖なかった、本当に天然だったんですけども、養殖でさえ良いものを作れないんですね。もうあとは海に任すしかないというような状況で、でその一部のものをこんだけ作ってもこんだけしかいいものができないと、それをみんな求めているんですよと。で普通 の, その、まあ、ビジネスでしたら、この市場価格でこの値段でしたらこの値段で入札してみようと、で、まあ、落ちたらそれで OK という感じなんですけども、良いものはですね逆にもう計算しないです。もうぜひ欲しいと、絶対欲しいとか、ね、ですから売る方も今度は逆にあの強気なんですね。これを買うんやったらこの全部を買ってくれないとダメとかですね。ですからもうほとんどその1個の値段で全部を買うぐらいの気持ちで行って、本当にそれを落札すると。そしていいものを今度ゲットできたらですね、売りたくなくなるんです今度は。でちょっと自慢したくなるみんなにね、こんないいのが手に入ったよと。なんぼで売ってくれるの、そういう感じなんですけども、いや売るんちゃうねんと、売るんちゃうやったら店といてって、そんな感じの世界になって、ね、それぐらいいいもの、欲しいものはそういうやり取りがあるんですけども、ここでイエス様はですね、天国は真珠のようなものって言ってるんじゃないんですと、それを探し求めている商人のようなものなんですと。神様はあなたは私の目に高価でたと言って言われまして、そのあなたを見つけた時にイエス・キリストという大きな代価を払ってあなたを落札されたんですと。ですからあなたを本当に欲しいってね、なんとか手元に欲しい、そういう思いでいらっしゃるんですよということをイエス様はここで言われた。聞いた話ですけども、天国での受付はペテロらしいらしい、ね、でですね、ある日その順番に人がこう並んでまして、天国に行った時にですね、私はルーテルの牧師です。ペテロはこう分厚い記録帳を見ながら、ルーテルないですね、とかね。だかそこに後ろからですね、先生だから言ったじゃないですか、洗礼は適齢じゃダメなんですよ、全身を使わなければ、私はバプテストの牧師なんですけども。ペテロは見ます、バプテストもないですね、なんで、 じゃあ水のバプテスマはじゃあ十分じゃないんですよって今度またやってきました人が言います。聖霊による火のバプテスマじゃないと十分じゃないの。私はペンテコステの牧師なんですよ。どうですか、ペンテコステ。ペンテコステもないですね。次の並んでる若者にペテロ声がきます。君はどこから来たのですか。KBF です。メンバーシップを取ってます。1年ごとの更新なんですけども、あの洗礼はあの田中のおっちゃんが作った洗礼風呂もありのスマビーチもありのですけども、とりあえず全身は使ったんですが、ね、KBF ないですね。そんな神戸バイブフェローシップで検索してください、アルファベットでもないですよってとなってしまいました。それでみんな集まって嘆いていたところにペトロやってきて、何をそんなに嘆いているんですか。だって私たちはイエス様が永遠の命を与えてくれて天国に行けるって言われたんです、そのことを信じてきました。ペトロ言いました。なんだお前たちイエス様は知ってるのか、じゃあ早く入らんかっていうの、これがオチなんですけども、イエス様なんですよ、なんですね。私たちはイエス様のファンクラブなんで、ファンクラブ1号の方どなたか分かりませんけども、なぜあのイエス様が理屈抜きであの好きなんですよと、そのイエス様を信じることによって天国に行ける、ですからイエス様は子供のように信じ受け入れるだけで天国に行けるんですよと。でこの約束を自分のものにすることをお勧めしたいです。もうすでにもうしておられる方も当然いらっしゃいます。ここでまとめましょう。私たちは何から救われたのか、背きによる呪いから救われました。そして何によって、神様の一人子であるイエスの血からですね。そして何のために永遠の命をいただくために、そのことによって今現在もう永遠の命のためのもう初めにあの映画の本編の前のいろんなのコマーシャルみたいなもんの、まあ、ちょっとそういうふうに人生ちょっと儚くなってしまいますけども、本当に今の人生も大事なんですけども、そこにもうフォーカスしてしまうと本当にもう痛い苦しいしんどいもうダメっていう気持ちになるかも分かりませんけども、そこはまだ本場じゃないです。これから永遠の命という本場があるんですよっていう、ですからそのために今私たちは神様から引き離された絶望的な状態から、神様の一方的な憐れみによって恵みによって救い出された、そして永遠の命が与えられたという、そのような一人一人が劇的な救いの経験をしているのです。ですからそのことを、ひょっとしたら気がついてなかったかもしれない、私自身そう思ってましたんで、普通の証だなって思ってたんですけども、実は劇的な証をすることはできるんですよ、一人一人ということをここで申したいと思いました。ではお祈りします。天の父なる神様、私たちは本当にあなたが一人一人を知ってくださって、いろんな状況であることも知ってくださって、本当に説明するのに難しいような状況であってもあなたが知ってくださって、でもまずイエス様がを与えてくださったことを感謝します。そしてイエス様を信じることによって永遠の命を与えられた、そのことを素晴らしいことではあるけども本当に十分に理解していなかったのではないかなと、本当にもう一度本当にその与えられたその平安を、知ることができるように、これからの御言葉もまたあなたが、聖霊様の助けによって、理解を深めさせてくださいますようにお願いします。そして本当に私たちは救われたということを本当に喜びを、賛美へと、書いてくださいますように、ますますの賛美へと書いてください。感謝を持ってあなたイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。